はるかなショー、今日は立石さんとトークをしていきたいと思います。お久しぶりとか、お帰りなさいでしょうか、
はい。まあ、年末年始の休みを使って、ヨーロッパに行ってまして、まあ、トルコ航空経由でトルコからまずミラノに入り、で、まあ、クリスマスのミラノを 見てですね、で、まあ、ちょっとトリノに行ってみたりとか、で、あと次にジェノアに行き、で、そこから南仏を通る、で、まあ、行った先はモナコ、マルセイユ、モンペリエ、フランスの場合ね、それバーって通って、もうほとんど一泊一泊一泊でこう行って、まあ、最後はバルセロナでスペインに行き、バルセロナで、まあ、4泊ぐらいかな、5泊か5泊してました。
そこで新年を迎え、
新年も迎え、でそれで帰ってきたという。
どうでしたか。
いや、もうね、楽しかったんですよ、
なんかコンセプトがあったんですか。今までイギリスとか、
そうですね、
ドイツとか割とヨーロッパも北の方、
まあ、基本的にヨーロッパいろいろ回りたいっていうのは昔からあったので、まあ、その、まあ、欲求を叶えるということと、であとだいぶ迷ったんですね。イタリアを行くのか、スペインを行くのか、フランスに行くのか。で、まあ、今回の旅はですね、まあ、行ける時にね、やっぱ行くしかないなと思ってたのと、あと、まあ、人生でずっと気になっていた街にとりあえず先行ってしまおうっていうか、だからイタリアも本当に中途半端だったんだけども、まあ、でも気になってた街をとりあえず先に行っとけば、あとまた次行く時は今度そこ行き慣れた街を起点にイタリアをゆっくり回るとか、あとはバルセロナから今度はまた、ね、南の方に行ってみるとか、とりあえずまず先に上積みだけ拾っていく感じで。
立石さんは気になるのは何が気になるのか気になるんですが、どういう風にそのそれぞれの街は、
もういつものごとくはとりあえずサッカーのある街ですね。
あ、
スタジアムを見たいっていうのがあったので、人生でどれだけそのいろんなサッカースタジアムが見れるかっていうのが自分にとってすごく興味深いので、まずはやっぱりサッカースタジアムがある街がまず第一候補になりますね。でその次に今回モナコにこだわったのは、僕が中学校ぐらいから大学生ぐらいまでひたすらF1 グランプリマニアだったっていう、そういう経緯がある。F1 マニアだった。F1 マニアにとってもう聖地の中の聖地っていうのはモナコなんですね。モナコグランプリっていうね、これだけはもう外せない、毎年やるレースがあるわけです、本当にモナコ公国の狭い街の中を F1 マシンが走るレースが毎年あるわけですが、まあ、やっぱああいうのをずっと見てるとですね、やっぱりいつか行きたいなって思うわけですし、で実際行ったら行ったで、端から見たら普通の道路なんですけど、普段の街中のね走るあれなんで本当に普通の道路なんですけど、やっぱりマニアからしてみたらもう本当にその道路の一つ一つが自分にとってこう昔から見てた風景と合致して、すごいもう感無量で、モナコは本当にもう最高に良かったんですよ。もう行ってよかった。まあ、地中海の本当にセレブな町で、本当ヨットがいっぱい泊まって、本当にお高く泊まってるんだけれども、でもそれでも本当にちっちゃい国なんで本当に歩いて回れるし、実際そのサーキット沿いをずっとサーキットになる道をずっと歩いて、本当に一個一個も足を止めて、もう本当に感激して、もう足止めて、何でもない道路なんですけど自分にとってはもう意味のある道路で、やっぱり昔見た F1 のね記憶を思い出しながら、この道このカーブがとかなるわけですよ。
そういうマニアックな、
もうそうですよ。
あの壁じゃないみたいな、
でそういう人がいっぱいいると思います。
そういう人も歩いてたりします。
絶対みんなそれを目的で、だから自分がもし車運転できたら本当レンタカー借りて走り回りたいぐらいなんですよ。タクシーに乗る人もいるみたいですけどね、で僕はまあバスが走ってるから、まあ、一応バスを部分乗ってちょっとでもその道の上をこう走るみたいな感じでこう楽しんだりとか、本当はね自転車借りて乗りたかったんですけどただちょっと坂道がね、すごい狭い坂道いっぱいある国なので、まあ、ちょっとやめましたけど、まあ、でも次回はちょっとチャレンジしたいかなとかね。
そういうのって行く前にシミュレーションするんですか。今だったらこう地図とかいろいろ見るじゃないですか。
ありますね、はい、調べますね。
で、ここ行ったらこの方にとかもうすでにこう見ているとか、
は
い
は
い、
ただまあコースに関してはもう空で描けるぐらいマニアなんで分かるわけですよ
いろんなことにマニアなんだ。
もちろんですよ、もうマニアで生きてきたんで。でそこ で逆にその F1 じゃない日の街の地図を、あるいはまあ 実際地元でもらえるバスのルートでどこがどうなのかを当てはめる作業はまあもちろん必要ですよね、
うん、
現地に行って、
うん、
多分ここがこの道だろうみたいな、
うん、
だその照合作業も面白いわけですね。
あ、それ行ってどうするの？写真を撮るん
ですか？あ、もう撮りまくりですよ。もう
あ、写真を撮ってそれを、はい、
だもしあれが甲子園だったら僕は土を持って帰ったと思うんですけど、
まあ、削るわけにい
かない、コンクリートなんで
石とか、うん、
ただあの普段の F1 で使ってるようなその縁石、白と赤の縁石みたいなのがやっぱり残ってる場所もあるんですよ。やっぱりその観光客向けなのか、
うん、
だから普通の乗用車には意味がないんだけど、でもその縁石を見るとやっぱりこう F1 のマシンが走った跡みたいなのがやっぱり残ってたりするんですよ、
うん、
でそこはすごくこうグッときたりするわけですよ。
あ、そうか、全然想像してなかった。あ、そうだったんだ。前言ってたもんね、そういう F1 のジーム作りたいって。
そうなんですよ、うん、でやっぱりね、人生で一回行っときたい場所っていうのはやっぱりいくつかあって、うん、でその中の一つがやっぱりモナコだったんで、やっぱり行きたかったんですね。だからそれとイタリアとかスペインの興味とか、だから地図帳を見てて思いついたんですよ。あ、こういうつまみ食いの旅でもいいじゃないかと。だからイタリアに行くべきなのかスペインに行くべきなのか迷ってたんですね最初ね、
うん、
でもそうじゃなくって、とりあえず上っ面だけいいからとりあえず行ってみて、でまた次来るぞみたいな、そのための足がかりとしてイタリアからスペインまで電車でじっくり行ったらいいじゃないかと、
ひとなめしておく
みたいな、ひとなめしておこうみたいな。
そうですね、今までの立石さんの旅って割と一つの国とか一つのコンセプトの中にそれを入れていくみたいな、だった、うん、
だからそれがなんか中学生の頃の自分も含めたこう今に至るこう自分のなんかいろんなモヤモヤしたなんかこうマニアックさを抱えながらこう一個一個こう行くっていうのが
青春の旅
ですね。青春の旅でもそうなんですよ
今回は。
もう今更いい年越えてね、
う
ん、ジェノアも良かったんですよ。
どんなとこなんですか？
いや、もうあのやっぱり港町で古い昔の映画を誇ったやっぱ昔、まあ、今も栄えてますけど、やっぱ昔はもっと栄えてたんだなっていう意識と、あとやっぱ下町情緒あふれるすごいね、やっぱりこう路地とかいっぱいこう張り巡らされて、どこ行ってもフォトジェニックで本当写真撮れるもんならいっぱい写真撮りたかった。でもまあ通行人とかいっぱいいるからちょっと遠慮しながら、
うん、
でもすごいどこ切り取っても味のある、やっぱりそういう意味では不便、日本に比べたらヨーロッパで大体不便なんですけど、
あ、そうなん
です、コンビニがなかったりとかそういう意味での不便さいっぱいあるけど、ね、でもやっぱあの街づくりのやっぱりね徹底したその色合いを合わせていくとか、その景観に配慮した意識っていうのはやっぱりなかなか真似できない でやっぱりどうしてもやっぱり刺激受けちゃいますよね。
そうですね、だって京都も古い街だけど、うん、2週間いなかったら、うん、2週間久しぶりに歩いた場所って風景簡単に変わっちゃいま す、ね、家がすぐなくなっちゃって、
う
ん、新しいマンションができたりとか。
そうです、ね、ちょうど25日クリスマスの日はミラノにいたんですけど、まあ、分かってはいたんですけど、うん、本当店が閉まるって本当に何も買えない。
分かる分かる、
あ、もう前の日に買っとくべきだった、その水すら買えない。
そのいや、そうなんだ、
やっぱりこう日本だとどうしても自動販売機、うん、コンビニでいくらでも買える安心感があって、うん、やっぱり油断しちゃうんだけども、うん、ミラノのど真ん中に水が買えないっていう恐怖感、本当お土産屋さんの売店に置いてあったペットボトルをかろうじてキープして明日の分だと思ってまとめ買いしましたけど、う
ん、ホテルとか
ホテルはあるけど、でも水を売ってるわけじゃないから、まあ、水は飲もうと思ったら飲めるんだけど、うん、もう本当ホテルに帰るしかないのか。でもやっぱりね、街歩きたい、
で歩いてる時とか
本当何も買えないなっていうのがあって面白かったんですけどね、うん、まあ、そのおかげでミラノで良かったなと思ったのは、その高級ブランド街、
うん、
ミラノの本当に一番の、うん、でそこに行ったら、まあ、僕と同じような観光客いっぱいいたんですけど、やっぱりウィンドウショッピングができる、
その店は閉まって
ます、店はもちろん閉まってます、だ閉まってるからこそ僕は行けるんですけど、
うん、
普段あんなとこ立ち入らないし
なるほど、
で店の前でずっと立っててもやっぱおかしいじゃないですか。でもその日はやっぱりヨーロッパって、まあ、日本もそうなんでしょうけど、やっぱりディスプレイとかすごいこだわるじゃないですか、
うん、
逆に店に入らないというか、もうそこでみんな見て、ね、去るっていうのはやっぱりある程度なんかマナーとしてあって、だからもうこの機会にもうじっくり見ることができたんですけど、まあ、それしかやることなかったんですけど、なんか街全体が一つの博物館みたいな美術館みたいな、もう飽きないんですよね。一個一個のお店が本当に気合を入れて作るショーウィンドウがやっぱりすごい面白かったのと、あと一番感動したのはプラダだったんですよ。はい、もうちょっと
本当にどんなんですか、プラダ、
あのね、もうね、その年その年の流行りとかもあるんでしょうけども、もうとにかく芸術作品だなと思うぐらい 派手な色を使うんだけども派手に見せないっていうか、色の色彩のコントロールが絶妙なんですよ。もう天才的な色使い、もういろんな色を混ぜてグワッてなんか椅子とかを並べてこう積み上げてても、でそこに商品をちょっとずつ置いてるんですけど、絶対なんか意味のある色の置き方みたいなのをすごいコントロールがうまくされてて、すごくまとまって見えるし、不思議にそれが一つのもう意味のある色の配列のように見えてしまうというか、どうやったらこれが作れるのかなと思って、僕も15分か20分ぐらいずっとそこで見てたぐらい楽しかったんですよ。だからその時思ったのは、その高い品物を高く見せることは絶対簡単なんだけど、プラダはその先を行ってて、高い品物は高い品物なんだろうけども、さらにその見る人を挑発していく感じ、なんか挑戦的なディスプレイがもう圧倒的にもうびっくりして、ずっと見てました僕も。すごい面白くて、だからクリスマスのおかげで僕はそれが見れたっていうか、普段だったら絶対そんなもう素通りするし入れないし、
いけない写真も撮れない
しね、誰も撮れないんで、もうじっくり楽しませてもらったっていうか、
そういう旅だった。
クリスマスはそれはそれで面白かったですね。不便でしたけど、
それだけこう移動してたら、前もってホテルとかも
今回は撮りました全部
してたりとか、はい、じゃあ準備 もかなりシミュレーションしての準備だったん
ですか。そうですね、その準備するのが一番楽しいですね、旅行は。
もうなんか忙しい中で、そうそうそう、一日の何持っていこうっていう、そういうことを考えて
るんだ。はい、リストを作っといて、何がいるいらないっていうのを考えながらやるのが楽しいですね。
なんか準備ってどんなことをするんですか。なんか本を読むとか、そこの映画を見るとか、小説
ありますね、いろいろ
とか、はい、いろいろその立石さん式準備というか、心を持っていく、そっちに持っていく旅に徐々に
まずエクセルの表を作りますね。
エクセルの
表、はい、で、その旅行期間の前後のまず日程と日付とこう曜日を入れるじゃないですか。
あ、先にも入れておくと、はいはい、
でまず入れるのはサッカーの日程ですよ。
あ、そうか、なるほど。
できる限りそれをやります。
そんなん冬でもやってるんですか。
やってます。で今回スペインで2試合見れました。確かにドイツとか冬休み期間なんですよ、年末年始は、
うん、
でもイングランドはもう年末年始も関係なくやるとかあるんですよ、やっぱり国によって。
あ、私冬やってないのかと思って。
あ、日本はやらないですけど、うん、ヨーロッパは逆に言うと冬の方がシーズンですから、サッカーは。
あ、そう、はい、
だから本当は2月3月ね、学生さんがお休みの時、日本の学生さんやっぱりすごく一番いい時期なんですよ、うん、もう向こうはもうシーズン真っ只中なんで、ヨーロッパでサッカー見るっていうのはみんな結構卒業旅行とかで行きますよね。
結局夏はホリデー。
そうですね、まあまあ、そうですね、8月の中旬ぐらいに大体始まります、ヨーロッパは。8月始まりの5月終わりみたいな。
あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあエクセルでどこに行くか日程入れて、それで試合の日程を入れて。
そう、まず試合ですね、
うん、
だから試合の日程を入れたりして、でそこを逆算して、じゃあどこの町にこの辺行こうかっていうか、僕の場合は割とサッカーの日程に縛られることが今までは多かったですね。今回はもうあんまり行けないの分かってたん で、
うん、
でたまたまスペインで2試合年末年始見れるっていうのは分かったんで、まあまあそれ程度ですけど、まあ、でもエクセルには入れます。
入れて、でチケットもそれで先買っとく。
買える分は買いますね、はい、そうですね、ほとんど買いますね、事前に頑張ってネットで。
そっから旅が始まる。
そうですね、うん、逆にその方が僕はやりやすいんですよね。その自由にダラダラ行ける一人旅の良さもあるけれども、うん、やっぱある程度何月何日はここにいなきゃいけないっていう風に決まってた方が楽ですよね。そっから逆算してこう組み立てられるプランを、
うん、大体、うん、
なので、あと例えばコンサートとか、そのいろんな情報を調べます。そのまず催し物系ですね。だからそのサッカー以外になんかそういうアートイベントとか、なんかミュージシャン、好きなミュージシャンとかがもしかしたらライブしてないかなとか、なんかそういうのいろんなネットのいろんなページを使って調べれるものは全部調べる。その催し物系をまず最初に並べといて、うん、そっから自分のそのホテルを決めていくみたいな。
なんかそういう催し物系の掘り出し物ありました？
今回は、
うん、
ありましたね。たまたまそのクリスマス何もする日がなかったんですけど、たまたま空いてる美術館があって、たまたまアルフォンス・ミュッシャの展示をやってたんですよ、
うん、
一番観光客が集まるドゥオーモの近くの美術館が、
うん、
クリスマスのしかも夕方夜ぐらいまでやってくれたんですよ。あれが助かりました。もう、
うん、
でミュッシャ好きなんで、
うん、
でそのミュッシャをこう じっくり、しかもいい部屋、なんか本当その建物自体がやっぱり歴史があるんで、あの大阪のね堺にもすごいミュッシャのすごくコレクションのあるカメラの土井の社長が作ったあの美術館があって、あそこもいいんですけど、やっぱミュッシャをねイタリアで見たっていうのがなんかすごくね良かったんですよ。なんかそれは掘り出し物でしたね。それはたまたま看板があって、でその場でネットで調べて、開いてるのと思って、まあ、暇だし行ってみようと思ったら開いてて、とっても良かったんです
よ。その場で調べてっていうのは、
あ、今回は初めてその Wi-Fi、 グローバル Wi-Fi、 いろんな国で使える Wi-Fi を日本からレンタルして持ってって、で自分のスマホで見るっていう初めての体験をしました。はい、やっぱモバイルは便利だなって今更なんですけどね、今更ですけど思いました。
それヨーロッパ全部で
使えるのを調べて、はい、
あ、じゃあもう常にそういう情報も得ながら、
そうですね、
移動もするし、もちろん前もって調べるし、
そうですね、
そういうやり方なんだ。
そうですね、
ホテルを
そうですね、そうですね、で大体まあ、ね、メモにこうある程度こう日程書いて、
先にメモしてあるんだ、どこ移動
してっていうのがありますね。だ今回はそんなにイベントっていう感じじゃなく、もう本当に行った先をちょっと体験するっていうことと、であと2人ちょっとあの知り合いの知り合いみたいな人たちに会いに行くっていう、あのお土産を渡しに行ってこうお話しさせてもらうとかいうのもあって、それはそれで面白かったんですけどね。はい、